今日も始まりましたゴスペル風の響き、光と
恵子の
農本ラジオ。今日も20分間よろしくお願いします。それでは早速今日も1曲目聴いていただきたいと思います。
作詞作曲小畑めぐみさんで Song of Joy、 どうぞ。
今日は4月27日月曜日ということで、世の中はいよいよゴールデンウィークに突入ということなんですけれども、恵子さんのお仕事はカレンダー通りですか？
そうですね、カレンダー通りなので、5月入ってからですね、お休みになりますね。
はい、私もですね、今34歳で社会に出て、高校卒業してすぐ、肉体労働で、そこもカレンダー通りで、特になんかいわゆるなんか2週間の大型連休とかなんかいうのは体験したことがないんですけれども、なかなかやっぱりなんか喋るのが好きというか、人に勧めるのが好きというか、サービス業が多いんですよ、振り返ってみると。やっぱり私喋って人のね、お客さんの相手するみたいな感じなので、そういう仕事って基本的に休日お休みじゃないじゃない、稼ぎ時じゃないですか、いわゆる。なのであまりそのゴールデンウィークといってあんまりときめくようなこともないわけなんですけれども、恵子さんはカレンダーでお仕事でお休みということで、私の方はですね、4月29日はですね、音響のお仕事で、家から意外と近いんですよ、15分ぐらいで。豊島区の金目町っていうところの、フラメンコスタジオに朝11時入りの20時終了で仕事行ってくることになりました。いつもお世話になってるマセさんという方、コンサートで、
このゴスペルで、
マセさんいるのかなと思ったら、どうもなんかチラッと聞いた話だといないっぽいんですよね。前の日なんか仙台に行ってるらしくて、だからじゃあ俺一人なのかなっていうのが、今放送は月曜日ですけれども、今この収録は日曜日の夜撮ってるわけですね。で、明日マサさんのお家に行って打ち合わせしてくるんですけども、でそこで初めて僕は何をするか、ちょっとなので、フラメンコスタジオだから音響の仕込みとかって言ってたんで、オペレートはどうなのかなってちょっと謎なんですけど、そこまで間に合ってくるのかというところでちょっと考えてるところなんですけど、あとは5月1日の金曜日は練馬文化センターっていうのが練馬区の練馬、駅のちょい上にあるんですよ。わかります？ユニクロの前に公園があるじゃないですか。あれ挟んでなんか時々な歌舞伎とかもなんかあってるっぽい。あそこで文化支援授業って何て言うんですか？文化授業っていう、高校生がいわゆる文化に触れて勉強、授業の一環でいろいろなんか歌とか聞いたりするやつですよ。高校生の時演劇かなんか
ありますよね、
その手のやつですね、
劇団四季とか。
でヒップホップとゴスペルのグループの音響のアシスタント、
今週金曜日
午前中だけ3時間
続けて、今週
はそうなんですよ、今週はなんかちょっと忙しい感じで、で5月6日ですか、水曜日、
来週
の水曜日、合ってます？
はい、最後、ゴールデンウィークの最後ですね、
は ゴスペルシードと一緒に、
あ、MV の、
はい、何時出発かご存知ですか、恵子さん。
夜中というか朝方、
朝の2時出発。
場所は、
あの九十九里、千葉まで行って、もう三本松家があのロケ班行ってて、
あ、もう一度行かれてるん
だね。はい、で、まあ、空撮もしつつということで、
今話題の
、はい、実はあのなんかあの、ね、今日教えてもらったんですけど、私たちカンボジア行ったじゃないですか、
はいはい、
そうですね、時間がね、まあ、それだけカンボジア行ったじゃないですか。
次の話、
いやいや、ここで区切りが悪いのに、はい、カンボジア行ったじゃないですか、はいはい、その1ヶ月後にあの王宮の上をドローンを飛ばしたドイツ人の人がいたらしくて、
カンボジアで
王宮で、それで捕まって、 それ以来カンボジアでは許可制になったらしいんですよ、ドローンでの撮影が。もうちょうど1ヶ月後ですよ。だからもうこの8月ぜひ私も行きたいと思ってるんですけど、まあ、どうなることやら。できれば6月のチェコにも行って、チェコがやっぱ綺麗なんですよね。
ドナウ川、
まあ、飛ばしたいですね。秋元さんが世界遺産にぶつけないだろうなっていうことで言われてたらしいですけれども、まあ、そこの上ではさすがに、ね、飛ばしませんけれども、まあ、というゴールデンウィークで忙しく、ちょっと一日だけあの家族と過ごす日は撮ってるんですけど、それはまたちょっと次、はい、話したいと思います。それではですね、次の曲、お願いします。
作詞作曲ダビデ前田さんで、どんな嵐の中でも、どうぞ。
ということでゴールデンウィークの話をしておりますけれども、まあ、忙しいんですけども1日だけは、まあ、恵子さんもね休み多いですけど、私が開けれるのが1日だけなので、その日は家族で過ごす予定にしてるんですけども、末の子はのラウンド1に行きたいと、ね、板橋の方でしたっけ、この前行きましたけどね、は
い、
まあ、
ちょっと雨だったらいいですけどね、外に出かけたい
ですね。そうですね、まあ、屋上ねスポーツできるって言ってもちょっと微妙ですしね、
まあ、どこ行ってもね人は、
はい、もうそれは避けれないですけどね、まあ、ただですね人口が多い東京にいるわけですからね、福岡とか、まあ、福岡も少ないわけじゃないですけどね、長崎やらとはちょっと違うわけですが、新宿御苑、
あ、そうなんですよ、なんか最近ブログで、
はい、
あの行った方の写真が載っていて、なんかすごくなんか行ってみたい、200円で入園料も安かったんですよ。で、5月はちょっとなんかバラが綺麗だよっていうのを聞いたので、
はい、
ちょっと一度、
そうですね、じゃあ僕がいない日のお休みに、まあ、
子供たちはねちょっと
そう ね花とかね、なんかうちの子たちその花を踏みつけてそうでこっちで怖いんですけどね、
子供たちはあれかもしれないですね、
はい、
まあ、どこかちょっとまだ全然プランが、
そうですね、
立ってないんですけど、
は
い、
まあ、餃子は作ることに僕の中で決めてるんですけど、 餃子もですね、いよいよこう完成形に私の中で近づいておりまして、野菜と肉のバランスプラス肉汁を追加したいということで、前々回ぐらいからですね、中華スープのゼリーを使い始めまして、その中華スープのゼリーがね、ちょっと分量的に、ちょっと納得いってないところがあるので、ちょっと改良を重ねて、白菜ってまだ売ってるんですかね。
あ、売ってますけど
高いくなってます。まあね、
春キャベツとかが、
春キャベツも結構ジューシーですもんね。なので春キャベツで、この時期だけはいきたいと思いますけども、皆さんもぜひですね、有意義なゴールデンウィークをですね過ごしていただけたらと思います。それでは次の曲お願いします。
はい、作詞作曲イスラエルミギワさんで、あなたの力によって、どうぞ。
はい、続いての話題はですね、シムフリー、ご存知ですか？
全く
聞いたこともない。
いや、あります。なんかシムカードとかってことですよね。
シムカードとかでシムカードご存知なんですか？
端末でこう差し込んだりしてデータを保存するやつですよね。
ちょっと違いますね。
それがフリーってことは使い放題っていうい
や、ですね、SIM カードっていうのは、そのキャリア、いわゆるソフトバンク、au、ドコモとか、はい、そういうところが提供してくれて、そこに情報があるんですよ。情報が書き込まれてるカードの中に、でその中に電話番号とかの情報があって、それがその携帯端末に入ることによって電話ができたりとか、
あの携帯電話の裏に、
そうあれです、SD カードとかじゃなくて、はい、で日本ではですね、今までその SIM カードがですね、要するにドコモの SIM カードがあって、ソフトバンクの SIM カードがあって、 au の SIM カードがあるわけじゃないですか、はい、別の会社の SIM カードは使えなかったわけですね。
まあそうですよね、本来は。
いや、そう、今までは、
はい、
それがおかしいじゃないかと、一つの、要するに独占禁止法じゃないですけれども、はい、一つの会社の端末、一つの会社の SIM カードしか使えないことは違法っていうか、おかしいじゃないかということで、今年の5月だから、もう少し後です、もう少しですよ、日本で発売される携帯電話を SIM フリーで、要するに
どの会社でも
SIM でも使えるようにしましょうよと、総務省が決めたわけなんですよ、
はい。
ただこれいろいろありまして、なんか半年待たなくちゃいけないとか、 au は端末を買ってから、なので10月になって初めて SIM フリーになるとか、なんかちょっとね、本当にユーザーのことを考えてるのかっていうような。
そうですね、それがどういう利点があ
るんですか？例えば今最近その SIM フリーっていうのが出回ってきたので、安いデータだけの SIM カードとかが出てきてるわけなんですよ。電話しないとか、
はいはい、
で IP フォンって分かります？インターネット電話って簡単に言うと050番号の、はい、あれの方が安いわけですよ、まあ、通信の回線、うん、あの回線の、ね、品質とかありますけれども、データ用 の、 あの SIM カードだとそれだと電話かけれるので、いわゆるその090番号は電話使えないんですけど、データ用の SIM とかが1ヶ月1000円とかで売ってるわけですよ。ということは、あの月々の契約料は1000円で済んだりとか済む話になるので安くなると。
なるほど。
まあでもだから端末を分割で買ってたりとかしたらちょっとね意味ないですけれども、要するに2年払いとかにしちゃうと意味ないんですけども、まあ、ただその半年後とかにしかできないとか、例えば僕が今考えているのは海外に行くじゃないですか、
はい、
そしたら海外に SIM 売ってるわけですよ、その国で使える SIM カードが、はい、あのロンドンとかだと空港を降りて、パスポートコントロールを出る前にもう SIM カードの自動販売機があったりするわけなんですよ、でそこで SIM カードを買って自分で携帯電話のか自分の iPhone でカードを入れたら電話もできるし、日本の SIM カードのまま例えばロンドンでインターネットを使うと1日2980円取られるんですね。それがもっと格安で使えるわけなんですよ。
海外です。
海外で言ったら滞在期間2000円とか1000円ぐらいでも使えちゃうわけです。なんで、まあ、そういうのを安くできるのかなと。でも、ね、ただねやっぱ見てるとその SIM カードって言ってもいろいろ種類があるんですよ、データの通信の。だからこれ事前に情報調べてとかなると結構めんどくさいんで、まあ、これ SIM フリーがどこまでメリットがあるのかなっていう話にはなってきてるんですけれども、まあ、海外行く頻繁に行く人なんかにとってはメリットがあるんじゃないかなということで、私もちょっとあの
注目、
はい、回線行った時にそのブログの通信を準備する係になることが多いので、ちょっと今私も次 iPhone 買うとしてはもう私たち SIM フリーの iPhone になりますので、海外に行った時そこで、この前台湾で行ってもコンビニで普通で売ってるんですよね、だから使えるので、まあ、そういったところで日本で使う分に関してはあんまりメリットないんじゃないかなっていうような感じなんですけどね、まあ、世の中そんな風に動いてるということで、まあ、SIM カードの、はい、お話でした、
情報でした、
はい、では次の曲、最後ですね、
になります。作詞作曲佐藤翔子さんで十字架の愛、どうぞ。
いかがだったでしょうか。ヒカルとケイコの本ラジオ、明日のパーソナリティはピーターさんとシオンさんの夫婦でドタバタラジオになります、それではですね2週間後の月曜日またお会いしたいと思います。さよなら、
さよなら。